今日は海外派遣日本武道代表団の方にお話を伺います。まず臼井秀夫団長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうすでに昨日とその前の日に演舞の方をこちらでされたそうなんですけれども、はいはい、その手応えといいますか反応はいかがでしたでしょうか。
昨日の演舞では特に12歳とか13歳の若い方々多かったんですけれども、
はい、
その演舞が終わった後で交流会をいたしまして、特に、女性がですね、薙刀をこう触ってこう喜んでいる姿を見て、やっぱりこういう交流会が大切だなということを改めて思いました。
特に先ほど、まあ、女性の方が薙刀でこう非常に喜んでという話なんですけれども、はい、特に思っていないところにこう人気が集まったとか思いがけない反応というのはありましたか。
よくですね、合気道は試合というものはありません。全て受け身ですから、相手が攻めてきたのを相手の力を利用してやるということで、結構女性はですね、人気があるということを伺っておりましたけども、昨日の結果ではむしろ薙刀、なんかに女性の方は大変関心があるということが分かりました。
今回の、ミッションでこちらのオーストラリアの、武道のファンや他の方に何か伝えたいことや見てもらいたいところはありますでしょうか。
武道というのは、いわば我々日本人の精神の私は中核にあるものだとこういうふうに思っておりますので、その日本の伝統の文化であるいわゆる武道というものがどういうものであるかということをですね、とにかく、論理より証拠というか目で見ていただいて、分かっていただくということが大切じゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。
今度は、2012年のロンドンオリンピックで柔道メダルを獲得されました平岡博明さんにお話を聞きます。
はい、はい、
まず昨日おととい演舞をされたんでしょうか。
はい、私も演舞を柔道の演舞をやらさせていただきました。
どのような感想を持ちましたか、手応えなど。
そうですね、私は結構いろんな国に海外に試合行ったりをしてるんですけども、オーストラリアは初めてでしたので、すごく楽しみにしてましたし、いかに自分がやってきた武道の柔道をみんなに短時間でよく見せれるかっていうのをですね、チームみんなで話し合って、一つ一つの動作をすごく大事にしていこう、また受け身とか技の力具合っていうのを強弱つけてやっていこうっていうところを意識してやったんですね。で、何回か重ねるごとに良くなってきて、意外と周りの方の反応も割と良かったのではないかなと私は感じています。
オーストラリアに限らないことだと思うんですけれども、その海外の方にそうデモンストレーションを行ったり、こう何かワークショップで教えるときにちょっとこう違うなと思うことはありますか。
そうですね、やはり海外の人たちはですね、割と派手なものが好きそうに見えて、実はその武道みたいに心の部分だったり精神の部分が好きな方が意外に多くて、はい、その方の心の方とかですよね、を力を入れて説明、もしくはその肩の動作とかで見せていきたいなというふうには思ってますね。
やはり言葉で伝えるのがちょっと難しい部分もあると思うんですけれども、
はい、
何かこうコツとかありますか。
そうですね、
はい、精神を伝える上で、
日本語なんですけども、気という言葉がありまして、やっぱここに来られている武道の皆様の、一つ一つの動作とか、間だったり姿勢だったりに、皆さんの努力の結晶が詰まってるんですよね。そういうところを注意して今回皆さんに見てもらえたらなと、そういう気の部分が分かるのかなと思います。
オーストラリア今回初めてということなんですけれども、印象はいかがですか。はい、
そうですね、過ごしやすい本当には日本がちょっと寒かったもので、こっち来て、いい天気にも恵まれて、すごくエンジョイさせてもらってます。
はい、どこか観光にちょっと行かれたりするんですか？
まだ観光はしてないんですけども、うん、車バス移動の時にですね、はい、いろいろ橋も見たり、うん、いろいろオリンピックパークとか見させてもらってですね、うん、シドニーオリンピックがあったところもですね、うん、歴史があるなと感じさせてもらいました。
SBS の日本語ラジオは日本語を勉強している王子の方も聞いているんですけれども、もちろん武道が好きな方も聞いているんですが、何かメッセージといいますかございましたらお願いします。薄井団長、
さっきもちょっと申し上げたんですが、はい、いわゆる武道というのは私は日本人の精神構造の中核にあるものだとこういうふうに思っておりますので、その精神的なものをですね、実際に目で見て確かめていただきたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。
私も団長の考えと一緒で、勝ち負けではなくて自分を成長させるための一つとして武道に触れてもらえたらなと。よくスポーツ競技とかは勝敗がついてきやすい競技なんですけども、うん、そうじゃなくて武道っていうのは、相手とも通じて自分の成長を確かめていく、でまたそれをですね、世の中に保益していくっていう役割があると私は思ってますので、スポーツではなくて武道という意味っていうのは自分自己成長させてもらえるものというもので見てもらえたらと、感じてもらえたらと思います。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、では続きまして垂水由紀さんにお話を伺います。由紀さんは今日日本とオーストラリアの国歌を歌われたんですけれども、どうでしたか？
はい、私はオーストラリアの国歌を歌わせていただくのは初めてのことだったので、うん、まず発音の勉強から意味を調べたり声楽のレッスンに行っていろいろ学んできました。歌った感想は大きなホールでとても素晴らしい音響のもと、朗々と自分の声の響きを聞きながら歌えたのでとても気持ちよかったです。
日本から各その武道の専門家の方が一堂に集まってその前で歌われたわけですけれども、こう緊張されたりしませんでしたか？
私が歌う前に皆さんともお話をさせていただいてて、とても皆さんフレンドリーな方々なので、リラックスして歌うことができました。
由紀さんは実際にこの武道をご覧になったんでしょうか？
はい、リハーサルの時からずっと拝見させていただきました。
どんな感想を持ちましたか？
弓道を見させていただいたのですが、弾いてる最中に
弓を引いてる最中に
もう私も息を飲んで、すごく緊張しながら見させていただきました。あと他の演舞の方も音がすごくてハラハラドキドキしながら楽しませていただきました。私は同じ日本人として日本の武道って本当に素晴らしいなと改めて実感しました。私の知らない武道もこんなにたくさんあるんだと改めて日本の武道を誇りに思いました。
そうですか、はい、今日素晴らしい歌声でした。ありがとうございました。はい。